今日は第一コリントの12章の1節から11節までです。霊的な賜物ということですね。霊的な賜物と、書いてありますが、これはプネウマティコスという言葉なんですね。プネウマ、霊という言葉の形容詞にも冠詞をつけて名詞にも使われる言葉です。ここのところですね。プネウマっていうのが霊なわけですね。霊とか風とか息とかいう言葉ですね。英語ラテン系の言葉ではスピリットですね。スピーローっていう言葉がラテン語で風が吹く、息をするという言葉があって、それからスピリットと、ラテン語ではスピーリツっていうのが英語に入ってスピリットと短く発音がなったわけですね。これはですね、ここでは霊的な賜物と訳されていますが、本来霊的なという形容詞なんですね。で、形容詞を冠詞をつけると名詞も使えるわけです。ギリシャ語っていうのは。それで、ここの場合は霊的な賜物と訳しています。で、別のところは霊的な人とかですね、霊的なこと。そういうふうに、単にこれ本来は霊的なということなんですね。で、ここの場合は霊的な賜物を指しているので、そういうふうに日本語としては霊的な賜物というふうに訳しておるわけです。で、まずですね、ここで言われていることは、霊的な賜物っていうと、なんか特別なことだと思う、そういう傾向が あると思います。けれども、まずですね、出発点で書いてあるのがこの3節の言葉です。神の霊によって語る人は誰も、イエスは神から見捨てられよとか、これはアナシマっていう一つの言葉なんですね。何か呪うとか見捨てるとか言ったらここに使う、そういう一つの言葉をここでは神から見捨てられよっていう、ちょっと長く書いてある、訳してあるんですけれども、誰もアナシマとか言ったりですね、また聖霊によらなければイエスは主であるとは言えないってありますが、この時にですね、日本語の主という言葉、一般的にですね、それと本来のここで言う死という意味の深さが違うわけですね。主っていうような言葉はですね、日本でもたくさん使うわけです。主人というふうなことでですね、一番この考えを主とするとか、主になる人は誰なのとか、もうたくさん日常的に主という言葉を使うわけです。だからなんとなく価値が低いような感じでもたくさん使うことですね。そういうふうにですね、ごく普通の何でもない言葉のように使われてるんですけども、聖書で主と言ったらですね、これはギリシャ語でキュリオスのことを総訳しているわけです。キュリオス、長いんですね。キュリオスという言葉が出てくると、新約聖書では主というふうに訳しているんですね。これ呼ぶときにキュリエになるわけですだから。キリエキリエとか言うんですか、本当はキュウリエっていう名前ですね。で、だからこのキュウリオスという言葉は旧約聖書のギリシャ語訳ではですね、旧約聖書はヘブル語で書いてある、この一部アラム語で書いてある。で、その時に新約聖書の時代に近づく時にですね、ヘブル語は読めなくなったからギリシャ語に訳したわけですね。で、パウロやペテロやヨハネたちが引用しているものはそのギリシャ語訳にされた旧約聖書なわけなんです。それ引用された箇所を見たらギリシャ語訳 と同じものだからすぐにわかるわけなんですね。ですね。そのギリシャ語訳をみんなが使ってたわけですね。今日の英語ように国際語だったからです。だからそのギリシャ語訳でみんな読んでた時に、このキュリオスっていうのは何意味してたかというと、これがヤハウェ、ヤハウェの訳語として使われてたわけなんです。ですね。ヘブライ語でヤハウェという四文字ですね。ヤハウェというヘブライ語の訳語としてこれが使われとったんですね。ヤハウェっていうのは神様の名前です。ですね、神の名、神です。だからどういうことが言えるかというと、旧約聖書、聖書においてキュリオス、主といえば神様のことを指してたわけなんです。ですね。その点が全く日本語の今言ったように何とかを知る、これが主になってする、これが主たることだとか言って、いくらでも使うようなことと全く違うわけなんですね。だからイエスは主だっていうですね、これは主人の主、まあ、主になって考える、そんなふうなどこの意味じゃないわけなんです。そういう説明とかこういう歴史的なことを知らないと、イエスは主であったってですね、だどういうことなと、イエスを何でも主としてする、そういうふうなことになってしまいますね。日本の政治は昔だったら天皇中心、今だと一応首相中心とかですね、自民党中心、主になって考えるんだ、まあ、そういうようなことと全く違って、イエスは主であるって言ったら、イエスは神であるっていう内容を持ってたわけなんですですね。だからイエスは大切な主人だ、 主として導かれていくの、そのぐらいだったら別に聖霊によらなくったって、これも偉い人だと、昔だったら最後高森についていくとか、大久保利通についていくとか、伊藤博文が主として、そんなこといくらでも、人間でも普通の意味で主とするんだったらいくらでも強い人間、立派な人間を主とするってことあったんですけど、ここは全く根本的に違うんですね。イエスと主とするって意思だっていうことは、イエスは神であると、神と同じだということを言ってるわけなんです。こういう点はだから非常に間違いやすいわけです。ですね、聖書ではここにイエスのことを神と同列してる。しかもそれは聖霊によらなければそんなことわからないというわけですね。だからその分かりにくいところを、まあインターネットでですね、弱いところをウイルスを使って入り込むようにしてやると、で絶えずこういうふうなソフトにはですね、そういうふうに弱いところを継ぎ当てをするのがもうずっとひっきりなしに入ってくるわけですね。マイクロソフト社から弱いところ継ぎ当てないと、ここから侵入してくるわけです、ウイルスが。それと同じで、そういうふうにイエスは主であるっていうのはなんとなくまあまあ分かったような気になってですね、ここ読んでも神であるなんて普通はとても思わないわけ、イエスは神だ、そこをつけ込んで、この弱いところに入り込もうとするのがエホバの証人ですね。こういった分かりにくさを非常に巧みにですね、ついて、そのイエスが、いや、人なんだと。どこに神と書いてあるのか、とかいうふうなことを言い出してですね。そして、自分たちはエホバの証、証にする証人だ、ということを言い出す。新約聖書に書いてあるのは、復活をしたイエスの証人として始まったのがキリスト教なんですね。ね、そういう言葉をですね、言葉の訳語で巧みにですね、弱点のように分かりにくいところをついてきているのが物見の塔なわけです。だから物見の塔が一番ですね、いわゆる異端と、異端というのは何か、本当の聖書の真理から根本的に外れているものを異端というわけですね。一番分かりにくい、多くの人がだからたくさんごまかされるのがこの問題なんです。物見の塔なわけですね。それでこの問題、今日のところでもイエスは主とします、単にそれでないんですね。非常に立派な人、英雄でも何でもですね、私はアウグスティヌスの中には内村監督を主としますという人もおるかもしれない。いつもキリスト様よりか内村のことを思い出して、これを主としているわけですね。そういうようなことはいくらでも昔からどこの国でもあるわけです。英雄とか政治家とかいろんなもの、毛沢東昔は徹底的に主として、マルクス・レーニンもひっきりなしにマルクス・レーニンということを私たちの学生時代にはたくさんの人たちが言ってたわけです。いや、それをまさに主としてたわけですね。そういうことと全てと違う。だからこそ聖霊によらなければイエスは神と同じだとは言えないと、そういうことを言ってるわけです。 で、そのことを信じて分かって初めて与えられるのがその聖霊の賜物だということで、ここ出発点にしてあるわけです。出発点ですね。で、これと本質的に同じことを、だから聖霊っていうのは神様と同じだから、それが示されて初めてわかる。聖霊が示して初めてわかるので、それを啓示によってわかるということを言い方もするわけです。それは、マタイの福音書。マタイの福音書で見てもらったらですね、16章の13からですね、マタイ福音書の16章の13から31ページから見ていただいていいと思いますね。マタイ福音書の16章の13から、ここでも同じことを言ってるわけです。イエスを何者とあなた方は思うのか、受け取っているのかということですね。イエスはフィリポ・カイザリア地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子、ご自分のことですが、何者だというのかといったら、ヨハネだといったり、エレミア、非常に立派な人ですね。イエスはすごい立派なから、昔の人たちが主としておった人、この人こそは導き手だと、ヨハネもエリアも、そうですね、普通の意味で主としていたような、そんなことを一人だと、立派な人だと言った。そしたら、あなた方は何者かと言ったら、メシアであり、神の子。この神の子っていうのもさっき言ったように、よくエホバの証人が言うてくるところですね。神と同じという意味なんですね。で、使うわけです。新約聖書、あるいは旧約聖書でも、いかなる人も、ダビデも、モーセも、ソロモンも、神の子だとか言われてなくて、神の子というときには、神と同じという意味で使うわけです。だからこそですね、あなた側は本当に幸いなことだと、祝福されている。ペテロよと、イエスは答えた。このこと、イエスこそはそういう偉大な人ではなくって神と同じだということを示したのは天の父だと、この表した、これ啓示したということなんです。そういうその信仰の上に岩、これが岩であるから、そこにエクレシア、信徒の集まりを立てていくんだと、ということだったんですね。そういうふうにこの信仰を本当にしっかり持っていればですね、これは誰しも大なり小なり天の国の鍵をもらったことになる。確かにその信仰を持ったらですね、それまでに分からなかったことが開かれていく。天の国、神様の国に属することが鍵を開けたように開かれていくわけですね。確かにそういうところあります。はい、このことと今日のところとは、同じことを言ってるんですね。啓示によって初めてイエスが偉大な人間ではないということ。人間をはるかに超えた神と同じお方なんだと。そのことを言ってるんですね、聖霊によらなければ。それで元のところに、帰ります。で、ここで賜物には次に具体的に言っていろいろあります。ありますですね。で、ここでですね、賜物って訳されている言葉は非常によく一般的には使われる言葉なわけです。さっきは霊的な賜物、これはプネウマティコスという形容詞をですね、本来霊的なということを名詞化してこういうふうに名詞的に訳しているわけですが、ここのところはですね、別の言葉なんですね。ここのところが非常に日本語にもなってるぐらいです。これが、これがこの言葉なんですね。ある程度読み方は知ってる人もいると思いますが、カリスマっていう言葉です。ね、よくキューバの首相がカストロがカリスマ的指導者だったと、誰それはカリスマ的指導者ってよく言われたりしますよね、政治社会とかで。 それはこのとこから来てるわけですね。聖書からこういうふうにして広がったんで、意味が相当違って、もちろん違ってきてしまっています。カリスマ的ってこと、嘘でもあるんでも平気で言って騙しててもするようなすごい何かパワーのある人だっていうふうなイメージを持ちやすいんですけども、本来はこの聖書ではですね、神の賜物、神から受けた恵みのことだったんですね。その意味がだんだんずれていって、そういうふうにキリスト教と全く関係のないような意味で普通は日本人も知ってるわけですね。カリスマ、カリスマ性があるとどっか張ったりみたいなんですね、そういうふうななんか悪いような意味で使うことも多いわけです。で、このもともとカリスマっていう言葉はカラーっていう言葉から来てるわけです。カラーっていうのはこれは喜びっていうことなんですね。動詞ではカイロと喜ぶね、帰れてパンとてパンすべてとて、いつも喜びなさい、帰れてパンとてっていう言葉があります。それはこういうふうに回廊の命令形なんですね。 Rejoice always、 英語で言えばそうなりますが、帰れてパンとて、回廊からカリスマ、まあ、これ別にみんな喜ぶ、だからこの神様からの賜物は当然喜びの塊みたいなものだから、この喜びという言葉から作られている言葉なんですね、カリスマと。で、そのカリスマにはいろいろありますが、それを与えているのは聖霊、同じ霊ってもちろん神様の霊で、聖霊が創始して与えているんだと。聖霊っていうのはそういうふうに人格的なものだから、そういうふうに神様と同じだから与えるわけですね。そしてさっきも触れられたように、旧説でいろいろな働き、奉仕、働きがあるけど、そういう働き、ふさわしい働きを与える。これは福祉にしても介護にしてもですね、あるいはいろんな教育にしても宣教にしても音楽、まあ、いろんなことがありますが、日々のいろいろな仕事も、そういう本当にそれをもう与える、これは本当に私が神様から来たって確信するように気持ちになれるのは、これは聖霊がそれに与える、主が与える、同じことなんですね。あと勤めも働きも同じように意味で使われているわけです。ここで霊と聖霊と主と神とが並べられてありますように、聖霊と神と主、主イエス、さっき推測でイエスは主であると言ったから、ここの場合主っていうのはイエス、直接的にはイエスですね、復活をしたイエスだから、聖霊と主なるイエスと神を同じように言ってる、こういうところからですね、いろんなところからこういうことがあって三位一体という言葉が生まれたわけです。この点もヨハネの証人が三位一体ってどこに書いてある、書いてないではないかとか言ってですね、人間は作ってあった、まあ、そんなふうなことで簡単に言ったら、こういうことを詳しくほとんど学んでないもんだから、あ、そうだ、三位一体どこも書いてない、人間が作ったんだ、教会が作ったんだなんて、そう大きな間違いを簡単に受ける人がたくさんおるわけです。まあ、聖書っていうのはですね、そのいっぱいそういうふうに細かく言う、知っておかないと、巧みに弱点のようにですね、言葉の問題をついて、そこがまあ悪霊的な知恵なんですよね。非常に分かりにくい処方の人、まあ、聖書をちゃんと読んでない人、みんな誰でも引っかかるわけです。三位一体は書いてない、のことを作ったんだ、あ、そうかなと思ってしまうんですね。で、まあ、そういうことで、知れば知るほど、まあ、そういうふうに家山の商人はある意味で危険なわけですね。非常に分かりにくいからです。で、まあ、分かる人にははっきり分かる、さっきと形状を受けた人だったら全くあれは違うというのが分かるわけです。根本的に違うんですけどね、非常に似て非なるというところです。そしてここで霊の働きは、ここでもさっきもあったように、この世ではですね、特別な働きをもらったら、これは全体のためと考えないで、これで有名になる、これで威張っていける、誇りだっていうふうな考えですね。多くの場合は母親が子供のなんか能力が見合った、まあ、これで自分も密かに自慢の花高だからなると、まあ、スポーツでも何でも、例えば徳島県の人が相撲でも勝った、なんか勝った、そしたらみんな花高だ、自分たちが花高々になるためにですね、一生懸命後押しをすると。 中にはですね、たくさんおるのはお金のためにするというわけです。今度柔道問題であるように、もうちょっと呆れるようなことが言われたわけですね。毎年30万円と、それから10万を柔道連盟がこっそりもらうように、それまで教えたことのないものまでですね、いや教えたことにしていっぱい報告書を出して、ほんで30万もらうと。まあ、そんなふうなことを組織として、でもやってたというふうなことがある。それが日本の国技としてでも心だ。強制的に今では中学校やらせるようになったわけです。で、日本の特別な技だなんて言ってですね、強制的に中学校教育でやらせるとか、そんなことで野山を走らせて遊ばせてですね、その連れて行って野山を動かして、あるいは遅れてると、あるいは農業を実際にやらせる方がはるかに優れたことですよね。まあ、そんなことは本当の意味でですね、聖書的な英知がないからそういうことをするわけです。ですから、有名なもの、オリンピックでどうこうっても、大会必ずの裏でですね、大金が働いているということですね。まあ、それにお金でよっていろんなものをしようとすることはもう本当に多いということです。で、それは自分たちのためにというわけです。で、キリスト教的な発想はいつもですね、何かが与えられていっても全て周りのために使うということなんです。私たちが人間と友好関係を持つのもですね、自分が楽しむためじゃないわけですね。その友好関係が広まってですね、さらにそこからまたキリストの福音が伝わるようにと、そのために横の交流も親しくするわけなんですね。それを間違ってですね、誰かと友達に自分が仲良くしたいから、それは全くキリスト教的なあれの祝福がないわけですね。そのことをよく考えておかなきゃいけない。特定の人だけとですね、仲良くしたところで意味がないわけです。ですか？それはイエス様が友達に何か良いことをしても、主税人、罪人でもしているではないかと。そんなことをしても何も祝福がないってはっきり言われた通りですね。だからみんなのためにと、自分と誰かが仲良くするのも、それもみんなのためになるようになるからは意味がないわけです。そういうふうに、友達が与えられても、これもですね、賜物として神様が与えてくれたと。まあ、そういうことで、みんながそういうふうに、この全てのため、というわけです。全体の益となるため。キリスト教がすることはみんな大体そういうことですね。誰かのためにしてもそれが周りに広がっていくようなことをいつも思っているわけです。ですね。その人で終わらない。で、神様はそのようにまたさせるわけです。本当に純粋な気持ちで誰かのためにしてたら自然に周りにも広がっていくということになるんですね。まあ、そういう、ほんでから、それが聖霊による交わりって言ってることなんです。人間的な交わりと聖霊による交わりとは根本的に違うのは、人間的な交わりはこれは誰でもできる。子供でも悪人でもするわけですね。どんな人でもできることです。だけど、聖霊による交わりはここにあるように、本当にイエスはこそは主だということを信じて、そしてその賜物を受けないと聖霊による交わりができないわけですよね。そういうことで、私たちも何をするにも主のためってパウロが言ったのはそうですね。そういう気持ちに自然になるのはこれは聖霊の働きだとということなんですね。で、ここでまずですね、まず書いてあるのは一体何かと思うと、ここに書いてあることをさーっと読んだらですね、あまり自分に当てはまらないなと思う人もあるいは多いんではないかと思うんですね。さっと読んだ場合、知恵の言葉、あるいは知識の言葉、信仰、病気を癒す力、奇跡を行う力、予言の力、霊を見分ける力、威厳を語る、どれが自分に当てはまるだろうかなんて考えたらですね、さっと読んだ場合に あんまり当てはまらないなとか思う人もあるかもしれないんですけれども、ここでまず言われているのが、知恵とあります。英知の言葉って言うんですね。で、これは一体何だろうか。これもまたですね、この日本語の知恵ということとこの言語が持っている意味とか相当違うわけですね。相当違うということです。そういうふうに、神のことを言っても、日本語の神のこと、聖書でいう神のことが全く違っている。とないですね。主というのも、単なる主人とかそういう意味で違うということもですね。この場合もそうです。 どうしてもですね、言葉っていうものはそれぞれの言葉で限界を持ってるわけです。意味が違うわけです。で、部分的に重なってるわけです。だけど、知恵というとですね、私たちのイメージをこう思ってしまうわけですね。知恵というと何をまず連想するだろうか。普通の私たちの会話の中でですね。例えばここでいう例でもですね、前にも、学校の時にもそういうことを試したことがあり、集会でも別のところに行ってしたことがあります。例ということは何を連想しますかっていうと、前に北海道行った時もしたことがあります。まだ来始めてあんまりならない方でしたね、結婚して。やっぱりそれは幽霊とか思い出すっていう。これもほぼですよね。子供でも日本語で霊とか言えばですね、まず霊がついたことって、これは幽霊を思い出してしまうわけです。幽霊とか亡霊とかいう、なんか怪しげなものを思い出す。だけど全くこの違うわけですね、聖書の聖霊は。非常に、爽やかな、清いもの、力強いもの、神と同じようなもの、光に満ちたようなものだから、全然違うわけです。だから、この漢字っていうのは漢字ってあるように中国の文字なわけです。中国語なんですね。それを日本がもらったわけです。で、昔からある日本語と合流させてしたわけです。だけど合流させて溶け合わせたけれども、漢字はほとんど全部と言ってほど、ほんと極めて少数違いますが、ほとんど全部今も中国で使われている。峠というのは日本で作ったんです。の数えるほどしかないわけですね。山の上と下のあたりだからって。それは中国にいなかったわけですね。で、ここの知恵という言葉も、一番知恵という言葉で思い出すと言うたら何だろうかと、あまり思い出すことはないかもしれませんけれども、遊びでは知恵の輪、昔は例だったんですね。今のコンピューターゲームない時には知恵の輪とかですね、あるいは知恵が足りないとか言ってですね、もっと知恵をつけてやる、そういうふうに悪い意味ですら使うわけです。正直にやってる人にですね、別にもっと知恵をつけてやれというふうなことというのは悪知恵と言いますね。そんなふうに日本語の知恵というのは悪い意味にも簡単に使ってる、遊びにも使うんだけれども、聖書というソフィアっていうのはですね、この集会でも何度か言ったんですことですけど、その時に聞いてなかった人もおったりですね、忘れた方もおられるから、同じことでもあっても繰り返したりしているわけです。ソフィアという言葉は、普通のキリスト教で言った場合は、今言ったね、遊びの知恵とかそんなんでないものだから、これを上からの英知ということで上知というふうに、訳したりもするわけです。上から、要するに神様からもらった英知というんですね。だから、こういう名前の大学もあるのはそこなんですね。よく知られている大学、上智大学ってそういう意味なんです。ソフィア・ユニバーシティってですね。ソフィア・ユニバーシティ、上智大学って言ったら、なんとなく普通の知恵とは違うと分かる。知恵大学言ったら、なんか遊びのみたいな感じがするはずですね。あの大学、知恵大学なんだって。どっかクイズ番組で出てきそうなような感じでですね、そういうふうに知恵っていうのは遊びでも使うから、非常に安っぽいイメージになりがちなわけですが、ここではソフィアっていうのはですね、どういうかっていうと、神様からの啓示でわかる。そういうのを本当の英知だと言おうとしてるんですね。この世の英知もあるわけです。だけど神様からもらうって初めて分かる、ここにある。聖霊によって初めて分かる。それが本当の英知だというわけです。で、この点では、でもギリシャの哲学者たちもですね、真剣にそういう英知、神からの求めようとした。それがソクラテスやプラトン、アリストテレスたちだったわけです。だからそれは相当真理をついているところがあったから、2400年も経っても今も大きな影響も及ぼしているし、私自身も今に至るまで影響を受けたものの一人なんですね。それでまずこういうふうな哲学の世界の本当のものを知らされて、それからあとキリスト教を知ったわけです。 でそういうふうに、だけどこのギリシャの真剣な天才たちもですね、キリストの英知は全くわからなかったわけです。だからそれらに共通しているのが弱者に対する姿勢だったわけですね。プラトンも聖書みたいに膨大な、私も全書を持っているわけです。全部集めたもの、岩波版と全国書房版という戦前から出されたものとか。弱い者は盲、老、養護、足が慣れたもの。そういう人たちの配慮とか愛とかとほとんど全く触れてないわけです。そこが非常に違うところですね。この英知は哲学的な施策によって到達できるというものだから、知的に弱い人たちは到達ができないということになります。そういうことです。だから善そのものとかですね、美しいものそのものということ、真理そのもの普遍ということに関しては徹底して追求したから、相当な部分ですね、今なお当てはまるようなことが言ってるんですけど、弱いものですね、罪を犯せざるを得ないようなもの、犯した罪はどうなのかという問題に関しては、全くというほど触れてないということです。はい、まあ、そういうことで、その同じ英知といってもですね、でそのことが聖書においても触れているのが少し前にも学んだところですので、しておきます。それがですね、コリントの第一の手紙1章にから2章に書いてあったわけです。ですからコリント第一の手紙の1章のまずですね、1章の18からのところを見ていただきましょうね。一鳥の1章の18から20のところに、まあ、言ったギリシャ的な英知の限界をここで言っているわけです。ですか。十字架で処罰して殺された人が、あれやな、救い主だなんていうのは、ギリシャ的な哲学的考え方で全くそれはわからないということになるんですね。ですから、この二重。この世の杖を愚かなものにされた。で、二重二節も、ギリシャ人はこういう意味での知恵を探したと。そういう知恵を、哲学的な施策に全く探求できない十字架につけられたキリスト。といったですね。そして、それでですね、その次のページの2章の6、2章の6では、それに対照して神の英知を言っているわけです。この世の知恵ではないというんですね。私たちが語るのは隠されていた神秘、ミステリオン、奥義なんですね。奥義としての、これ従来奥義と訳された言葉です。神の英知だと。でこういうふうにはっきりとですね、英知、知的な知恵というものも二通りあるわけです。この世のものはそういう哲学的なものであり、科学技術的な学問的な知恵なわけです。ですね、アリストテレスは万学の祖と言って、驚くほどですね、生物も物理もですね、政治学も社会学も倫理学もたくさんの分野で本当に今読んでも驚嘆するような真剣な施策を重ねた追求した人なんですけれども、どんなにそれ言ってもこの十字架のキリストには到達はできないわけですね。それはその学問とね、その子孫が今日の学問なわけです。今日の科学技術で、この科学を応用したのが技術ですよね。そういうものが今ではもう日本でもどこでも最高のようにノーベル賞をもらったというと一番最高のように思われてしまっているとかありますが、それはあくまでこの世の知恵なわけです。たった一人の罪を犯してしまっても滅んでしまいそうな人を救うことはできないわけですね。救うことはできないわけです。ノーベル賞的な学問では救うことはできないわけです。それをまあここで言っている神の英知というのはですね、それで元のところに帰ります。ですから、まず言ってのこの英知、なぜそういうふうに一番にですね、パウロがここで、12章の8節、霊によってその知恵、英知と言った方がまだしもいいんですね。英知という言葉はあんまり悪用されないわけです。 知恵というと悪用されますが、H という言葉はですね、そんなに悪用されないですから、ですね、霊によってと書いてあるわけですね。聖霊によって、あの啓示によって与えられるこの H の言葉、それを言葉で表現する。それはまさに聖霊の賜物であって、学問からでは出てこないわけです。どんなに学問をしても学問をしても、そういう言葉は出てこない。ということははっきり言ってるんですね。だから、一番そういった典型はヨハネ。ただの漁師だったけど、最も深い霊的な英知の言葉をイエス様から示されて書いたということでもあったわけですよね。ペテロなんかにしてもそうですけれども、学問というのはまあゼロに等しい人ですね。漁師だから字も知らなかったのぐらいですから。はい。それで、次にその聖霊によって知識。この知識っていうのは神様に関する知識という意味なんですね。神様はどういうことをされているといういろいろなことですね。こういう、例えば植物見ても花を見ても風景を見ても人間を見ても出来事を聞いてもですね、あ、これは神様が背後になさっているという、そういう意味ですね、神様がなさっているいろんなことを知る知識っていうものを神様と結びつけて分かる知識、そういうことをここで言ってるわけです。はい、それで次はこの信仰っていう、これは聖霊によって信仰がさらに与えられていくと、今与えられたのも自分で掴んだんじゃなくて、自分で掴んだっていうそれを聖霊がこういうのを動かしてさせたわけですね。誰かが教えてくれた、誰かに導かれて、その誰かの背後にあったのが聖霊だということなんですね。そして同じように導かれて教会なり集会行っても、ある人は信じない、ある人は信じる、その背後で聖霊が働いたというわけです。ですから私たち全てが与えられたのは誰かによって私たち与えられている、必ずそうですね。だからその人にもちろん感謝をしないといけない、これも当たり前の話ですね。親から育てられたけど神様がしたんだから親のほっとけ、そんなことは通るはずがないですよね。誰か困った時に救急車で助けてくれた、あるいは事故で倒れとったら拾い上げてくれ、持っていてくれた、いや神様してくれるの、その人はカンマ、お礼も言いません、そんなことは通るはずがないわけです。ですから本当に大事なものを誰かから与えられて、それは当然生涯ですね、感謝をすると。私も柳原という人、あるいは講演会で初めてキリストを診療を出された富田さんという人も、絶えずその点では覚えているわけですね。そういうふうに人間を仲立ちとする、だけどそれを一番大事なことは神様がその人をも動かして私に結びつけられてくださったということです。そういう意味で神様あるいは聖霊がそのようにさせたとですね、信仰で、そしてまた今いただいている信仰もさらに信仰を強める、前進させるのもまた聖霊だとということですね。その霊によって信仰と、それから確かにこの病気を癒す力も奇跡を行う力もこの場合は少ないですよね。少ないけれども確かにあるということです。私がこの間オーストラリアに行って、そのたまたまというか鍵の問題で助けてもらって家に行って時の奥さんが、前も言ったように肺がんだったわけですね。でその肺がんであった人が本当にいろんな治療もあれしたけど、結局周りの人たちの真剣な祈り、信仰によって本人と周りの人、そして本当に癒されていったということで、もう9年夏、つい2日ぐらいにずっとメールが来とったんですけど、9年になって医者さん、お医者さんもですね、もう全然怒っていないとか言われたというとですね、医者も喜んでいましたとか書いてありましたけど、本当に信仰のおかげですとか言って書いてあったし、これはその本人だけの信仰の力ということももちろんあるけど、本人のですね、周りの人たちの信仰の力もある。厨房の人はそうだったんです。本人の信仰何も書いてないんですね。イエスを信じて運んでいった人たちの信仰、周りの人、その人たちの信仰を見て、あなたの罪許されたと。そして後で本当に癒されたということがありますね。 ですからこの信仰によってあるいは癒しの力っていうのはですね、特別な人だけでないんですね。そういうことはですね、誰かのために祈るという真剣に真実に祈れば不思議とそういうことが及んでいくということなんですね。あとリオミュー、それ最後にこの当時コリントでよく問題だった威厳、威厳、これは舌という言葉なんです。グローサーと言ってですね、今でもグローサリーって言ったらそういう語彙のこと、言葉のことを言ったりしますが、舌だけではこう日本語の舌なんかわからんからですね、だからこの日本語としてはこんなことはないんですけど、威厳とかですね、ちょっとわけのわからん訳語にまあなっているわけです。意味不明の言葉を霊に促されて語り出すというようなことですね。それも一つの霊の賜物だけど、それはここでも最後に置かれているですね。本当の英知の言葉は誰でもわかるように、この最も代表的な人はイエス様だったわけです。イエス様こそはその本当のわかりやすい言葉で霊の力、霊の言葉を語られた。あの例えなんかもそうですね。それ以降の無数の天才的な人がいる、でもそれを超えることはできないわけです。最も深いのはアウグスティヌスやパスカルとかそんな天才たちでも、やっとあの例えの意味に少し迫ることができるぐらいです。そういうふうに霊の言葉っていうのは非常に奥が深いということですね。はい、それがやっぱまあこのところでこういうふうに言われておって、一人一人に、だからここで誰でもが与えられるというのはもちろん信仰ですね。こうして集まってくるということは少なくとも信仰が与えられたことで、それは聖霊によって与えられたと。誰かの人を介してですね、必ずそうですね。でその場合にも今も与えられて、さらに与えられるためにも聖霊が必要なわけですよね。でこういうふうに続いてきた人、途中で私も学校時代にいろんな人にですね、まあかなりたくさんの人にしたですね、教員にもこの命の箱舟を全部に渡しとったわけですから、パンを水にの上に投げようっていう通りです。でそれでだけど少数ですね、もちろん同僚の先生で今の信仰を持っているのはほんの少数なわけです。少数の人は例えば宮田さんのようにですね、少数の人はまた集会を開くと、またここでつながっていくということです。まあ、そういうことですね。たった一人でもいいんですね。その一人がまた続いて、また伝えている。例えばルターも世界に影響を及ぼした。でもたった一人なんです。この一人が本当に変えられて、またこれが影響するんですね。だから、まあ、そういうことですね。まあ、一人でも二人でも集まるということも信仰による。信仰も絶えず進んでいくために聖霊が与えられていく必要があるということなんですね。でそういう意味で誰でも、それからもう一つですね、キリストが私たちの魂の救い主だって本当に分かったということこそ、まさにそれはこの英知の言葉は分かったということですね。他の学者とかノーベル賞をもらった人は全く分からないことを分かっているわけだから、それはこの聖霊の働きなんですね。この英知の言葉の一つです。キリストこそは万人の救い主だって分かったということはですね、これなんですね。今言った英知の言葉が分かったと、この世の人の頭のいい人は分からないことが分かった、この聖書を読んで本当に心が強められたり励まされる、これもそうです。これは英知が与えられたから分かるわけです。だからこの最初に書いてあることは、みんながそういう意味ではですね、その程度はいろいろあってもみんなにそのなりに与えられているということです。最初のことですね、霊によってその英知の言葉なり神様に関するキリストに関する知識をそれなりに与えられているということです。そしてもう一つここと深い関係があること、これはその後の方に言っていくんですね。パウロがそういういろんな、これをもう一度同じように繰り返しているのが次の12章の28からです。12章の28からですね。よく似たこと書いてありますね。教師、奇跡を行う、病気を癒す、援助、管理、働きですね、異変。 こういうことほぼ似たようなことを言って、そして最後にこれはある意味で一部の人、特別なこの病気癒しをしてもですね、だけどみんなが与えられて、しかも一番大きいものは何か、賜物、それがこの13章からの、まあ、神様の国にある愛だと出たわけですよね。それはまあその時 でそれと関連したことで最後に一つ引用は思い出されることもあるかもしれませんが、霊の賜物という表現でなくて霊の実という表現で別のところでも書いてある。今度そこだけもう最後に見て終わりたいと思いますね。ガラテヤ書のガラテヤですね、ガラテヤ書の、5章ですね、350ページ、ガラテヤ書5章の22のところです。ですね、ガラテヤ書の5章の22ですね。350ページ。ガラテヤ書の5章の22、350ページの22にありますように、ここでは聖霊の結ぶ実と、聖霊が与えた自然に実と結んでくるっていうのが一番にこれは愛だと、そしてさっきも言った賜物カリスマっていうことの元にある喜びだと、それからみんなが全て満たされるという意味でのこのシャロームですね。本来この背後にあるヘブライ語はシャローム、こういったことが書いてあります。そういうふうにですね、これは次のところでも詳しくパウロが書く、それはこのガラテヤ書でごく短くですね圧縮して書いたわけです、ね。奇跡とか病気癒しとか、予言とか、そういう特別な賜物ではなくてみんなに与えられて、しかも最高だと、これが、愛だというわけですよね。そういうことも約束されているので、私たちに約束されたの限りなく高いと、そういうものが約束されているということなんですね。はい、それだけはそこまでにしておきます。